相手にかなりプレッシャーをかけられている時でも何かを仕掛ける余裕を見出すことである。これはバリー・ジョンという、まあ、往年のウェールズの、まあ、天才という言葉を全く迷わず使える背番号10スタンドオフの言葉です。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第1月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今月のゲスト、リスナーからのリクエスト極めて多かったこの選手、全国大学選手権で優勝した早稲田大学のスタンドオフ、岸岡智樹さんです。この後登場してもらいます。まずはこの1ヶ月、1月7日、もうなんか随分前のように感じますけれどもね、花園ラグビー場、高校ラグビーの決勝が行われました。桐蔭学園が五世実業を23対14で退けて優勝しました。桐蔭学園は何か珍しいことをするわけじゃないですね。きちっと継続して一人一人が少しずつ前へ出て、で試合中うまくいかなかったら状況を見て判断を変えていく、見事な勝利でした。五世実業も公立校という条件でここまで来た、私は指導力大したもんだと思いますね、武田監督の。大学選手権決勝、1月11日、新装の東京国立競技場で行われ、早稲田大学が45対35で明治大学を破って、11大会ぶり、そして最多となる16度目の優勝を果たしました。新国立競技場でラグビー公式戦が行われるのはこの試合が初めてでした。トップリーグ、1月12日、東京秩父宮ラグビー場などで開幕しました。6名の日本代表を擁するパナソニックワイルドナイツ、2連覇を狙う神戸製鋼コベルコスティーラーズ、今やも大人気リーチマイケルのいる東芝ブレイブルーパスなどが上位争いをしています。日本代表として昨年のワールドカップベスト8、そのワールドカップに4大会連続出場、近鉄ライナーズのロック、トンプソン・ルーク、ルーク・トンプソンが1月19日現役最後の試合に臨みました。渋宮ラグビー場でのトップチャレンジリーグ栗田工業戦、フル出場して全勝優勝で引退試合を飾りました。この試合に大勢のお客さんが詰めかけて、下部リーグトップチャレンジの試合に本当に自分の身を埋めるような観衆が集まって、別れを惜しむように全くこう立ち去らないんですね、試合が終わっても。そしてメインスタンド、どちらかというとおとなしいお客さんが多いメインスタンドがバーッと立ち上がってこうスタンディングオベーションする、なかなか見られない光景でした。スーパーラグビーサンウルブズ、2月1日福岡のレベル5スタジアムでオーストラリアのレベルズと開幕戦を行いました。サンウルブズ、嬉しい白星発進です。日本ラグビー協会は28日都内でトップリーグに代わる新たなリーグを2021年秋に開幕すると発表しました。協会専務理事、岩渕健介さんです。
国内のリーグがよりレベルが高まるというのが間違いなく必要です。
参加チームは本拠となる地域を定めて、現状と同様に社員選手も認められる方向ですけれども、リーグ自体は収益を求める運営形態にするという流れです。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、全国大学選手権で優勝した早稲田大学の10番スタンドオフ、岸岡智樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずちょっとプロフィールを私の方から。1997年9月22日生まれ、22歳、大阪の枚方の生まれですね、出身。小学5年から枚方ラグビースクールでラグビーを始めました。 で、東海大仰星、今東海大大阪仰星高校と言いますけれども、進んで3年次全国制覇を果たします。 U20 日本代表、早稲田に進むと1年の時から公式戦に出場していると。で、2020年度久保田にこれ入社をするんですね。
そうですね。
で、はい、スピアーズに入団をすると。173センチ85キロです。で、これまあ記憶の新しいところで、まず大学ラグビーのまあ決勝戦から話を聞いていきたいと思います。早稲田、まあ、連覇を狙う明治、ここまで明治、まあ、多少デコボコありましたけど、まあ、総じてずっと勝ち続けて、順調かな、まあ、明治が有利だと、メディアはまあ、書いたり話したりしてましたけれども、それをまあ、45対35、しかしまあ、前半に限って言うともう31対0、まあ、ほぼそこでゲームを決めたという意味で、会心の、まあ、勝利だったということです。で、まずあの前半。
そうですね、まあ、僕らとしては試合前の、話した内容としては、まあ、やはり今年の早稲田は先行逃げ切りだというようなイメージは僕も持っていましたし、まあ、選手のリーダー陣の中でも、まあ、やはり最初の先制点が大事だというところで、最初の3点を狙うという選択肢にもなりました。まあ、結果的に言うと、まあ、後半も詰め寄られるシーンはあったんですけど、この3点が効いたのかなと、精神的に読みましたし、まあ、結果的に僕らが冷静を保てたのはこの3点のおかげで、まあ、前半はもう僕らも予想にしない大量得点だったので、まあ、これが試合を決めたんですけど、僕らも正直なんでこんなにうまくいくんだろうなというところはありました。
記者席から見てたんですけども、手数をかけないっていうか、パスの回数の少ないアタックでセットプレーから取り切ると。今の早稲田バックスなんかも大変な魅力のある顔ぶれが並んでるんですけども、パスの回数が少なくてさっと取り切るって非常に理想的な。で、メジャーどっちかとフェーズをこう重ねて崩してきますよね。手数をかけないっていうのはやっぱり考えてたことなんですか？
そうですね、うん、大学選手権に入ってからはかなりそのセットプレーからの、フェーズの少ないサインプレーを利用したトライというものが増えました、うん。まあ、その練習はかなりしたんですけど、うん、まあ、1年かけてやったことはもうそのサインプレーというのは正直1週間あればできることなので、うん、1年かけて、それ以外のことをやってきて、うん、まあ、最後の最後も仕上げという段階でそのサインプレーをかなり準備したのがハマったというところにはなると思います。
最初のラインアウトからバーンと縦に出て、まあ、ショートサイドっていうかね、はい、でそこに中野って、まあ、強力な強いセンターが残ってて、引きつけて、ナンバーエイトの丸をシュートを走った。あれなんかももう、まさに絵に描いた通り。
そうですね。もう前半もう3点を取った直後、まあ、正直あのサインはもうちょっと接戦になった時に一歩有利に出たいなという時に用意したサインだったんですけど、はい、まあ、最初本当に先行逃げ切りというところを考えると、うん、まあ、いい1点でいい時間帯にもうトライを取るチャンスがあったので、うん、まあそこでしっかりトライを取り切るというためにまあ用意したサインでもあったんで、うん、まあ、まずラインアウトに中野が並ぶ時点で相手はもうとなりますし、うん、まあ、そういうところでは本当にうまくいったのかなと思います、う
ん。で、私が非常に印象的だったのは前半25、6分ぐらいですか、
う
ん、
そうですね、
ドロップゴールを立て続けに長い蹴った、うん、あの心は何だ
そうですね、まあ、おそらくいろんな方に言われたんですけど、うん、アドバンテージがあったのかとかっていうのがあったんですけど、まあ、実際はアドバンテージはなく、うん、まあ、ドロップアウトになって、まあ、その前半3分ぐらいに、明治のセンターの子がインゴールを割ってしまうような長いキックを蹴ってしまって、うん、まあ、それが正直その試合の流れを変えるっていうプレーはその、下見の段階でインゴールが狭いであったりっていう情報を僕は得ていたので、うん、まあ、そこはかなり試合のキーポイントになるんであろうな、うん、逆にインゴールが狭い前ので、一般のプレーの中でのキックパス等が通りづらい、蹴りづらいっていうのがあったんで、うん、まあ、逆にインゴールを越えてもいいプレーっていうのはドロップゴールぐらいしかないので、うん、まあ、ドロップゴールを全然狙うことは自分たちには、マイナス面はないのかな、うん、ということが試合前の予想としてあったんで、コーチの向川コーチとも、まあ、一発ぐらい流れレートをつかむために使ってもいいのかなというような話をしており、うん、まあ、まさにドロップアウトであそこかなというようなタイミングだったと思います。
つまり伸びすぎても外れてもひどいことにならないと、まあ、ドロップアウトになるだけだと、ね、はい、なるほどね、そこを考えてたんだ。
まあ、あれはもう試合前から考えてましたね、まあ、チャンスがあれば一回絶対狙いたいなと、まあ、もちろんアドバンテージがあったら、その後ショットっていう選択肢もできるのでよかったんだと思うんですけど、うん、まあ、ドロップアウトっていうのは、まあ、昨年度の早慶戦でも決めましたし、うん、まあ、50メートルぐらいだったら届くのかな、まあ、別に届かなくてもいいのかなというような気持ちではいました、
うん、でももちろん入れようと思ってたわけですよね。
正直なところ1本目は別に入れなくていいのかなと、インゴールさえ超えればもう1回なるので、うん、まあ、蹴られて蹴り返すだけでも30秒、まあ、セットすれば1分かかるので、うん、まあ、80分の1が埋めれるんであれば、うん、流れを相手に渡すわけではないので、うん、まあ、全然いいのかなと。で、2回目もまさか僕のところにボールが来たので2回目は決めてやろうと思いましたね、
うんう 今あのドロップゴールの話が出たんで、あの私今日あの岸岡さんと会うんで、朝往年のウェールズの、まあ、天才スタンドオフのバリー・ジョンっていう人がいたんですけど、1970年代、本当の天才ですね。自分だけの世界を築く人で、ちょっとその人の本を参考にしようと思って読んだら、やっぱりドロップゴールに対してものすごい執着してて、私は常に最初からいつも狙ってたと。で、あれはあの決まると相手に落ち着きがなくなるっていう面白いなと思ってね。で、今順番としては逆になっちゃいましたけど、新国立競技場、まあ、下見の段階でインゴールが狭いと。あの新国立競技場と実際プレーしてみてどうでしたか。
そうですね、まあ、秩父宮とは全く違う、うん、ドーム型であったり、うん、まあ、あとは観客席との距離であったり、うん、まあ、普段僕らが秩父宮でプレーする環境とはかなり異なるところが多かったので、うん、まあ、インゴールの狭さもそうですし、太陽の位置、風とかもあまり影響はなかったんですけど、本当に新鮮すぎて、うん、まあ、インゴールが狭いっていうぐらいの予想とそれに対する対策を立てるぐらいしかなくて、うん、まあ、あとは本当に立ってやるだけかなとそのぐらいのもう逆に振り切った感じで試合には挑みましたね。
細かく考えるよりも、まあ、インゴールが狭いとそれだけだと、あとは気持ちがいいと、
あまり、まあ、歓声でそれこそ声が聞こえないというとはあったんですけど、うん、まあ、あまりそこは気負う必要はないのかなと、うん、まあ、相手も初めてなことだし、うん、みんな初めてなんで、まあ、やってみるだけかなとは思ってましたね。
で、まあ、あの明治との決勝戦、あの割と最初から体をみんなが当て合ったときに、明治の選手とは違うぞっていうような雰囲気おそらくあったんじゃないかと。
そうですね。まあおそらく明治さんはやっぱりまあフォワードっていうとチームの特徴なので、うん、まあ早稲田のフォワード小柄ながらもそこで絶対に引かない。そこで負けたら試合で負けるというような、健城コーチの教えもあり、うん、試合後にはいろんな方からまあフォワードのタックルが良かったねというふうにお言葉をいただくぐらい、まあかなりフォワードでディフェンスでかなり体を張っていたのかなと思います。
あれは、聡明戦の時、やや制裁を欠いた、フッカーの森島とか、森島、それから、ロック、三浦、あの試合、ものすごい良かったですね。
そうですね。どれだけ練習したのか、まあ、実際見ましたし、うん、まあ、あんなにも本番に強いと言いますか、うん、実際にあの場で、絶対緊張する場でプレーできたのは、本当に相当準備したのかなと思います。
うんうん、これはまあ私の持論なんですけれども、一時期こう大学ラグビーというのはトップリーグに早く入った方がいいと、高校の才能、もったいないと、そういう意見を言う人がたくさん、最近減ってきましたけれども、やっぱり18でトップリーグに入ってフォロワーになるよりは、大学でリーダーになって、ああいうそれなりに注目される場で、負けたらおしまいだっていう緊張感でこうしやすと、人間が育つっていうか、まあ人間っていうか、要するに選手としても良くなると、そういう機能をものすごい持ってる気がするんだよな。
そうですね。まあ外国だと、まあおそらくプロのチームに入る、まあ若くてもというところがあると思うんですけど、まあ日本はいいのか悪いのか、まあでも良い面を挙げると、まあ学問をもちろん学ぶのが大学だと思うんですけど、まあ本当に人間性というところであったり、まあラグビーは本当に人間性が大事だなという部分はかなり感じるので、まあそういうところを成長させてくれる場というところでは、本当に日本のこのラグビーシステムじゃないですけど、まあいいものがあるのかなとは思いますね。
あの試合の決勝戦ですけど、明治大学の背番号5、橋本っていう選手が、あの人も多分あの試合で何かこう殻をボンと破って、あの80分間で明らかにこう何か次の段階に進んだっていう、私はそう見ましたけどね。
あの、そうですね。
トライを追いかける時のあの5番の選手が最後誰よりも早くこう帰って、あれ見てて、やっぱり大学ラグビーって人を育てるなって私はもう改めて思った。
そうですね。うん、まあ、もともと多分明治さんがそういう場面を作られるっていうのが多分なかったのがそうかもしれないんですけど、うん、まあ、しっかりあそこに現れるっていうのはやっぱりまあ嗅覚といいますか、うん、まあ、彼の本当に持ってる才能だなと僕は思いましたね。
後半、あの、早稲田のナンバーエイトの丸尾という選手がこう、得意のダイレクトアウトみたいな、スクラムからピュッとこうサイドを、まあ、本当天下一品ですけども、あれ。あれ僕は映像で確認するとちょうどハーフウェイラインの上から走り出してる、うん、であの時明治はスクラム押してて5番の橋本はグーッと押して少し体勢が崩れてる、でそこから一気に持ってってウィングにつないでトライした時にそこに来てるのは橋本だけなんですよね。これやっぱりすごいなと思ってね、ラグビーってシステムもいろいろあるけど全員がこういう気持ちでやったら勝つんじゃないかなと、うん、
そうですね、まあ、もちろんまあそこに帰ることが本当にすごいなというか、僕らのそれこそ、まあ、ローロン・トラニーニュ・フランカーよりも先に、ロックの選手が、あそこまで追いつく、うん。他にタックルできるやついっぱいいるだろうというような、多分反省が上がるぐらい、彼のあのプレーはすごかったなと思いますね。そうそう
そう。で、あの決勝戦、もう少し振り返りますけれども、後半、まあ、なんとか僕らも、長いラグビーの歴史、大学ラグビーのライバル物語を見てきて、まあ、このまま簡単にはいかないだろうなと。必ず明治が何かを起こす。だろうと思ってたんですけど、まあそうなりましたよね。そこら辺はどうです？
まあ、ハーフタイムの時点で僕らもしっかり、まあ、30点のリードありましたが、うん、1年生の大学選手権僕らは初戦で敗退したときに同志社大学との試合で決勝とは逆のシナリオを僕らは追いかける展開で前半で約30点ほど取られ、まあ、後半30点近く取ったのですが、まあ、本当に逃げ切られたというような試合があったので、まあ、実体験のもと、まあ、絶対に30点ぐらい取られるんだろうなというのはもう逆に、まあ、僕としては予想していたので、 あまりトライを取られるとやはり焦りはあるんですけど、ああまあそんなものかと。ああ40分をしっかりと30点のリード、31点のリードの中でどうやって上回っていくか、うん、まあ1トライ2トライを取れれば絶対に勝ち切れるとは思ってたんで、うん、そのチャンスをいつ来るか、その来たチャンスをしっかりとトライ点数に結びつけるかっていうものが僕の中での後半のテーマでしたね。ああメンバー全員がまあ絶対にもう明治さんはもう後がないというか、うん、もう攻めるしかないというのが分かってたんで、まあ、分かってしっかり僕らもディフェンスしようとなったんですけど、うん、分かっていても止めれない、うん、絶対に原因される、うん、まあ、そういう何ですか、ラグビー何かをしてたものってかなり強くて、もう一つもう諦めると結構そこでうまくいったりするなっていうのは僕のこのラグビー短いラグビー人生ですけどなかなか感じるものがあって、
面白い。
そこは例えば、まあ、明治さんほぼほぼ後半キックは使ってないですし、うんうん、まあ、キックを使うことのメリットは大きいんですけど、うん、まあ、使わない、もう本当にもうまっすぐ突っ込むんだぐらいの時の方が強かったり、うん、それを脅威に感じるっていうのはありましたね、うんう
ん、何かを諦めた、まあ、捨て去ったっていうか方が強みが発揮されるっていうのはいつそういうことを、まあ、いつ実感した。
そうですね、うん、それは本当に高校生の時で、うん、それこそ今の、ハーフ団として斎藤と組ましてもらいましたけど、うん、高校3年生の決勝で桐蔭学園と当たっている中で、あの時の桐蔭学園の強みは本当にボールの継続だったので、まあ、決勝の最後の方に40フェーズぐらいをかけて桐蔭学園にトライを取られましたし、まあ、あの試合桐蔭学園としてはキックを蹴らないという選択をしたらしく、まあ、それが僕らとしては嫌で嫌で、そういうところから、まあ、結局キックを使わなかった桐蔭さんが負けたは負けたんですけど、本当に脅威になるなっていうのはとても感じたところがありましたね。
でもこう岸岡っていう選手は私は見てると、こう相手に表情をあまり読ませないというか、そこはどうですか。
よくポーカーフェイスというような風な言葉で、うん、言われるんですけど、僕としてはかなり、それこそ決勝戦も、まあ、前半はかなり余裕があったので、うん、まあ、あんまり焦る気持ちもなかったんですけど、うん、後半点数を重ねられるうちに本当にもう顔色を変えちゃいけないとは全く思ってないんですけど、うん、まあ、あまり顔色に出ないねというふうに、まあ、それはいいふうに僕は捉えてるんですけど、うん、まあ、それこそ感情の起伏は大きい方かなとは思ってまして、うん、試合後も泣き崩れてしまいましたし、うん、っていうのはありますね、うん、まあ、でも、まあ、試合前は、まあ、それこそ本当に決勝戦がスタートする前は本当にロッカーで泣きそうになり、うん、まあ、でもそうすると判断ができないというか、うん、まあ、しっかり精神統一じゃないですけど、うん、本当に心を一つにしてプレーをしなきゃいけないポジションでもあるので、うん、そういうところは心がけたりするのが、まあ、そういうふうに評価してもらえるところかなとは。
僕思い出したんですけど、大学1年生の時に群馬かなどっかで日体大と試合したかな、
はい、
あのまだ1年生でデビューしたばかりの、
はい、
でその時にその試合をある早稲田の OB の私よりずっと上の元日本代表のスタンドオフだった藤田さんっていう素晴らしいコーチでしたけど、昔見ててどうですかあの1年生のスタンドオフはって僕が言ったら、まあミスも結構してるしタックルも外されてるけど俺はちっとも悪くないって顔してやってるのが最高にいいなって言ってた。ああ、やっぱりこう、往年の名選手ってそういうところから入っていくなと思ってね。技術より、あれはいいなって
。そうですね。まあ、ラグビーのミスは付き物なんで、本当にまあ、次取り返せばいい。まあ、80分あるんで、うん、本当に次に次へって、もう引きずってても仕方がないなっていうのがあるんで、うん、まあ本当に味方に助けられながら自分がミスをしても、いいプレー5倍ぐらいすればいいやぐらいの気持ちでいつもやってますね、
うん、でちょっと、もう一回決勝戦に戻すというか総名戦に敗れて、おそらく学生はこのままじゃいけないって、まあ、なりますよね。話し合いとか、まあ、衝突とまでは言わないけど、何かそういう腹を割って話すとか、そういうことはやっぱりあった。
腹を割って話す機会を一度、うん、まあ早稲田大学委員という組織があって、はいはい、学生リーダーの集まりのようなものなんですが、うん、そこでまあ一度腹を割って話そうという時間を設け、うん、もう本当にこのままでいいのかであったり、うん、自分たちがどうしたら勝って 日本一になれるのかというところを話した中で、コーチ監督が練習を組み立ててくれる中で、まあ、しっかり選手主体じゃないといけないよねであったり、まあ、練習メニューをもうちょっとこういうしていうふうにしてほしいであったり、まあ、今の自分たちの現状をどういうふうに打破して、まあ、勝つべくその何をすれば勝ちに近づけるのかというところを、まあ、しっかり話す機会を設けたことによってなのかわからないですけど、まあ、今年たまたま 4-1 という一つになろうというテーマの中で、まあ、本当に最後の最後で一つになれたのかなと、まあ、本当に言い合える関係性を作ることができたのかなとの対抗戦の署名戦の敗戦後感じたことだったと思います。
それまでだって別に仲が悪いわけではきっとないだろうし、普通には話し合ったり考えたり、もちろん燃えてシーズンを送ってるんでしょうけど、過ごしてるんですけど、やっぱりこう、あの大敗で、こう、殻が破れるっていうか。
そうですね。うん、まあ、このままじゃいけない、なんですかね。まあ、何か一つで負けたわけではなく、うん、本当に全てにおいて、まあ、一か二かも以上、もう、明治さんが上だったなっていうふうに痛感、うん、まあ、出ていった選手はより痛感しましたし、うん、まあ、チームとして、このままじゃいけない。うん、まあ、何をすればいいかっていうのは、明確なものは答えはないんですけど、うん、本当に全てを変えなければいけない。うん、まあ、より一層レベルアップさせないといけないという認識は、生まれたので、うん、まあ、そのおかげ、まあ、負けておかげっていうのはあれかもしれないですけど、うん、本当にあの敗戦の、を糧に、まあ、試合をすることができたのかなとは思います。
総明戦、12月の総明戦、別に早稲田の選手が負けた方が後でいいことがあると思って臨んでるわけじゃないですよね。もちろん、勝ちたい、
う
ん、優勝したいと思って臨んでるんだけれども、
ね、
結果それが大敗したことが、こう、いい方に転がっていくと。この辺がね、でも負けてひどくこう落ちていく時もあるし、でこの辺も簡単にこう、理屈は付けられないんだけど、まあ、結果としてそれでこう非常に部員がまとまった、ぶつかった。
そうですね。うん、まあ、何かアクションを起こさないといけないっていうのは多分、まあ、おのおの感じたところだったので、うん、もちろん僕はそういう、まあ、スタンドオフという司令塔的な役割もありましたし、まあ、委員にも入っていたので、うん、まあ、個人としてもしないといけないこともありましたし、うん、まあ、チームにしっかり目を向けないっていうところも、うん、まあ、より一層実感というか、そういう認識は持てたのかなと思います。う
ん、現象としてはそのフォワードが前に出る。勢いと、まあ、ブレイクダウンの厳しさと、あとラインアウトが格段にこう良くなった天理戦ぐらいから、準決勝の、うん、あれもなんかあったんですか、こう裏では。
練習を A チーム、B チーム作りますし、うん、その B チームがその、まあ、仮想天理さん、はい、仮想明治だったりするんですけど、うん、まあ、かなりラインアウトは分析してたようで、うん、まあ、僕はまあスタンドなので全く分からないんですけど、天理戦は本当に、まあ、ラインアウトで勝ったのかなというふうな振り返りができるように、本当に試合の中でラインアウトの重要性というところはまあ感じましたね。うん、まあ、もちろんコーチ陣が対策をしてディフェンスだったらどうしよう、アタックはどうしようっていうのをやってましたけど、それは何よりまあ一緒にやってる B チームの選手だったりというのが本当に相手を分析して、まあ、まあ1年間分ぐらいの試合は分析してるんじゃないかなって思うぐらい密にコミュニケーションを取って、相手がこうするよ、逆に自分たちはどうしたらいいよっていうコミュニケーションを取ってましたね。
天理大学も投げにくそうでしたよね。もう、
まああなる多分スローアーが多分もう嫌なのかな
と、投げようと思った時も全部張ってるみたいな、はい、あの敗戦で機能しだしたわけですね、いろんなクラブの持ってる潜在力というか。
もともと賢い人間が多いので、うん、世間的には体は小さかったり、うん、運動能力でいうとかなり劣っている選手が多い中のクラブなんですが、うん、まあ、考える能力は、まあ、大学の中でもかなり高いのかなと、うん、まあ、そういう本当に有効活用できるような頭を持った人間が多いので、うん、まあ、そういうところでも敗戦後、まあ、しっかりとコミュニケーションを取ることができたのかなと思います。うん、
まあ、その中で、この早稲田の9番、10番ってのはもう高校の時からかなりこう、まあまあ突出して際立つ実力があって、そういう人が今言ったような、まあいろんな人間がいるクラブに入って、どうですか、面白かったですか、それ、つまり経験としては。
今となって面白かったんですけど、入学当初は全く面白くなくて、うん、話が合わない。ラグビーの話ができない。なんだこのクラブは。っていうような思いも、今はあったなと、まあ懐かしいより思い出しますね。
でもだんだんそういうやつがこうなんか時々出てくるでしょ、異様に頑張る変なのが。
そうですね。まあそれこそもうラグビーセンスでやってるのかっていうような人間がいたり、まあ、逆にそういう人間にこうこうこういうふうに考えたらいいんだよと僕がアドバイスするとかなりプレーの幅が広がったり、まあ何より大学ラグビー高校生とまあスクラムが違うっていうのが大きなあれかもしれないですけど、いろんなラグビーに触れることができたんで、大学生はこの4年間、まあそれこそ先ほどご紹介ありましたように U20 であったりとか、日本代表クラスのまあラグビーの質であったり、1年生の時の4年生とかも体つきが全く違いますし、まあラグビーってこんなに奥が深いんだなと感じたのはこの4年間でしたね。
去年から五郎丸に僕がインタビューした時に、やっぱり彼がその無名の選手、 同級生、早稲田に入って、どう考えても自分の方がラグビーでも知識も身体能力も全く相手にならないのに、彼らは自分たちがの方が劣ってると全く思わないんですって反論してくるんだって。あ
ながち間違いではないですね。はい。まあ、そういうところもまあいいのかなと、自分たちが対等として話し合える中なので、うん、まあ僕らとしてはなんだこいつって思うどっちもいますけど、まあそういうやつこそと話をする中で何か発見があったりとか、逆にあそんなこと思ってたのかっていうような発見はあったかなと。
五郎丸もなんか歳月がを経て今はそうそういう人がみんな会社で頑張ってて、だから今は自分のすごいこう宝物のような気がするって言ってましたね。それはまだこれから先でしょうけど、まさに同僚高校の決勝では敵としてというかもね、まあ戦って、はい、早稲田で一緒になった斎藤直人という、まあ、背番号9スクラムハーフ、今度サンウルブズに入りましたけれども、彼はどういう評価してください。
まあ本当にまあ世代トップであり、すごいなと思うのは、自分に本当に満足することなく、本当に上を目指し続けている、うん、まあ日本一のスクラムハーフかなと思ったんですけど、うん、俺は世界一狙うという、まあ言いはしないですけど、うん、そういうものを本当に背中で感じ、取らせてくれる選手で、本当にまあ、4年目はキャプテンとしてチームを引っ張ってくれましたし、うん、まあそれ以外でも、まあ一選手として、本当にハーフ団として僕は4年間彼の球を取ってきた中で、こんなにすごいやついないなと。うん、まあ本当にまあ練習量もそうですし、ラグビーに対する熱意っていうのは僕が出会ってきた中で本当に1番2番を争うような選手かなとは思います。
決勝戦、一度もパスぶれなかったと思うのは僕確か。彼は。まあ取る方にしたらいろいろあるのかもしれない。
はい。そうですね。まあ、4年間取ってきて、文句を言うことが10回もないんじゃないですかねっていうようなところで、もっとこうしてくれよみたいなのも全くなくて、まあ彼にそれこそ本当に信頼を置いて、僕は彼らとコミュニケーションはもうゼロでいいぐらい、あぶんの呼吸みたいなところが生まれてましたし、まあその分他の選手とコミュニケーションを取って、こういうふうにしよう、ああいうふうにしようっていうのができるので、まあ本当に彼なしでは、この4年目の決勝の優勝っていうのはなかったなというふうに思います。
9番、10番。10番もパスミスなかったと思うな。多分決勝戦。一つもなかったでしょ。パスミス。多分なかった
ですね、
うん。意外とこれは、そんなにあることじゃない。大概ちょっとこう、それたり、バウンドしたり。
そうですね。うん、まあそういう意味では、もちろん緊張とかはありましたけど、うん、まあかなり試合に集中した中で、まあ今年の早稲田はやっぱり展開だと思ってたんで、うん、まあ起点となる9番、10番のパスっていうのは、まあかなり意識してましたね、うん。僕らで流れを作らないといけないので、うん、まあ出だしがミスったなってところがあるので、うん、まあそこはお互い、まあ9番、10番として注力したことではありました。
うん、で、今日まあ、早稲田大学、まあ全国制覇を遂げた、背番号10、岸岡智樹さんに来ていただいてますけれども、私、この人をずっとこう見ていて、ややちょっと今から技術のところに入ってきますけど、元コーチとして非常にこう、バックスの選手のボールの受け方っていうのを、この早稲田の10番のボールの受け方っていうのは本当にこう良くて、ベタって立たないんですね。ベタってこう、ふわーっとこう動きながら、スーッとそこのポジションに入ってくるような感じ。まあ多分わざとあえてベタって立つときあるんでしょうけど。
そうですね。あまり意識をしてるっていうわけではないんですけど、まあ一つ言うのであれば、まあしっかりボールをもらうときに止まってしまうと、まあモメンタムって、まあラグビーではかなり言いますが、まあ勢いが失われてしまうので、まあ少なからず動いている状態を作るために、まあ逆に 100% 走ってしまうと、まあやっぱり首を横に振れなかったり、まあ情報をしっかり整理できない、頭が動かない状態になってしまうので、まあある程度のスピードを保ちつつ、まあ周りを見渡して、しっかりと的確な判断ができるようにというところは心がけてはいます。
もう立ってしまってボールが来る寸前に首を振る選手はよくいるんですけど、
そうですね。
その前に済ましてるってことですね、
そうですね。いろんなところを見渡して、まあ、周りの選手とも話してコミュニケーションを取った中で、まあ最適な判断ができるようにというところは心がけてます。
例えば、明治の試合では後半でしたかね、こうフェーズを重ねて一つトライ取った。
はい。
ああいう時っていうのは、僕ら見て、ああ、これもう最初の一つ二つで、これは結構いいところまで行くなって、こうなんとなくわかるんですけど、はい、あれ、まあ、もう決められた通りにやってるんですか、それともちょっと違う、ちょっと自分の判断がそこに。
もちろんその15人の選手をどういうふうに配置するかっていうところは決まってるんですけど、まあ実際に配置をした中でどの選手を使うか、誰にパスをするのかっていうのは、まあコミュニケーションの中で僕の判断が大きいなと思います。
こう聞いてても非常にこう、言語明瞭、 意味も明瞭っていう。で、これもよく知られた話ですけど、数学科なんですね、大学が。
そうです。
教育学部、はい、教育学科の数学科。
数学科です。で、
もともと数学が好きなの。
もともと数学好きでしたね。はい。高校、まあ中高そうですけど、うん、まあ僕は理系かなと自分では思い込んでいて、うん、まあもちろん科学とか物質も好きだったんですけど、うん、まあ何せ数字量の苦手意識は全くなく、うん、まあ数学の科目だけ異常に点数が高い。うん、まあ他もあまり低くはなかったんですけど、うん、まあ安定して点数を叩き出せる、うん、まあ自分は数学ができるんだというふうには思ってましたね。うん、ああ、
で、要するに高校で日本一になる10番って言ったら、まあ、まあラグビーのど真ん中。ですね、ラグビー選手の。しかし、進学で多少数学ってことをやっぱり意識したわけですか？数学科がある大学とか。
まあ、理工学部とかなのかなと、うん、自分は。理系関係であれば、興味が湧く範囲がかなり多かったので、そういうところを探したんですけど、うん、まあ、たまたま早稲田大学、その僕は自己推薦という枠で入学することができたんですけど、うん、まあ、たまたま理工学部への自己推薦枠はなかったと。うん、まあ、教育学部に、たまたま自己推薦枠があったところの理系学部は、教育学部の数学科。まあ、あとは、生物みたいなところもあったんですが、僕生物ではなかったので、うん、これは数学だなというふうに思いましたね。
僕も大学の一つ上の先輩、生物学科の人いて、何を研究してるんですかって、ウニの精子って言ってました、ね。よくわかんないですけど。でも今そういう人、大学で生物の先生になりましたね。ウィングだったけど。で、昨年の春、ちょっと立ち話で、短いインタビューをした時に、はい、高校の成績オール5だった。私は実は疑ってて、大体これで 4.8。大体 4.8 で、それをオール5というふうになって、なんとなく害のない嘘と思ってたら、本当にオール5なんですね。
本当にオール5でした。はい。
オール5ってなかなか取れないですよね。普通何か一つちょっと、しくじったり、風邪ひいて、試験出なかったりとか。今、オール5って言ったら次の質問が出なくなっちゃって。卒論をどうしたんですか？
結局、大数の範囲の完全数という話を扱ったんですけど、そういうその関連数について書きましたね。
リスナーの人に、多分理科系の人も少しいるでしょうけど、分かるように短く話すとどういう研究なんですか？
まあ、関連数なんで数字の並びについて考えるんですけど、うん、代表例として6っていう数字を考えると、うん、その6って約数、6の約数には1と2と3と6があるじゃないですか。うん、それを足すと10になるんですよ。うん、ってことはその関連数って元の数字6の倍が、その約数を全部足すと現れるっていう、うん、これがかなりすごいなというのが、もともとギリシャ、2300年前ぐらいですかね、うん、ギリシャの数学者が発見したものから始まって、まあ、現在まだ全然見つかってはないんですけど、まあ、そういうところを研究するというところでしたね。
今うなずきながらだんだん空でうなずいてたんですけど。で、もう一つ、岸岡智樹というと、非常にこう、僕はこれ本当に早慶戦の前に、僕は高校の時ちょっとだけ指導した慶応の学生がいて、函館ラサール高校で、彼が岸岡の SNS で4年生なんだけど、ラグビー勉強してますって言って。で、それは非常に印象的で、うん、今すごいこう旺盛な発信をしてるんですね。
はい。してますね。
ノートだとか、
はい。
これは心はなぜそうした？
そうですね。まあ、大学4年間を過ごすにあたって、自分のラグビーを考える知識というか、そういう考える能力は、まあ、自信があったというか、うん、まあ、自分のその自負する部分だなと思っていたのですが、うん、高校生や中高生を見る機会が増えるにつれ、うん、地方の子だとかなりその環境が整っていないというか、うん、まあ、コーチに恵まれない、監督に恵まれない選手が多い中で、そういうところにいる選手こそかなり、なんですかね、気合が入ってるというか、意気込み高い選手がかなり多くて、そういう選手はラグビーは考えるものだというものは分かってるんですけど、どういうふうに考えていいか分からない、そのきっかけがないというところで、じゃあ僕がやりたいなと、実際に会ってこうこうこういうふうにすればいいよという機会を設けるのがかなり難しかったので、まあそういう SNS だったり、まあネット社会である今だからこそできることが僕にあるのかなと、逆にそういう中高生というのはまあトップリーグであったり、本当に名将と言われる監督に自分たちからアポイントを取るのってかなり難しいと思うので、うん、まあ、実際にトップリーグの選手のがそういうスキルであったり考え方について発信している選手は少ない、うん、まあ、実際にまあツイッターやインスタグラムでメッセージを送ることは可能なんですけど、うん、まあ、帰ってくる保証もないですし、うん、まあ、そこにはハードルが高いなと、うん、その一歩手前の大学生である僕ならある種身近な存在かなと、僕だからこそできることがあるんだというところを、まあ、教育実習も開けて、うん、まあ、自分が教えるというところは好きだなというのも再確認できたというところもあったタイミングで始めたというきっかけ、うん、経緯になります。
それは要するにコーチングに恵まれない、まあ、若い人
を、まあ、対象としては僕より下の世代、若い世代に、まあ、今後本当にラグビー、まあ、ワールドカップで盛り上がりましたし、ラグビー熱が高くなっている今こそ、本当にそういうラグビーもっと頑張ってといいますか、うんうん、そういうメッセージ性も加えながら、僕なりにできたらなというふうには今思ってます。
でも、その、アウトプットすると自分がこう、頭が整理されるでしょう、きっと。
はい。最初は自己満足で、うん、ある種自分がそういう情報を発信している、あ、自分はこういう頑張ってるんだっていうのがあったんですけど、うん、アウトプットするにつれて自分の頭が整理されて、うん、しか言語にして、ある種感覚でラグビーをしていたところが、まあ言葉として残せることによって自分の頭が整理されて、味方にも自分が話として、文字じゃなくて話として出すときにも、まあある種伝わりやすくなったのかなと。まあ先ほど言語明瞭というふうにおっしゃっていただきましたけど、まあそういうのも、こういう発信のおかげというか、そういうところから自分が逆に得てるもの、メリットはあるのかなと。
実際それを始めてから、自分のプレーにもこう一緒に生かされてるというか、こう、そういう印象、イメージありますか？
プレーには直接はないんですけど、うん、考え方というか、うん、その例えば、プレーをした後の選手とのコミュニケーションの質っていうところはかなり上がったのかなというふうに思います。なるほどね。はいはい。
これがまあ今非常に話題で、みんな楽しみにしてると。ね、これ期待されるとまたあまり滞らせるわけにいかない、はい。でも本当にこうインプットとアウトプットのバランスなんですね、こう、表現っていうのはね。これがうまくいかないと、コーチもそうですね。勉強するところとそれを吐き出すところがこう、うまくバランスが取れてないと、そういう意味で非常に面白い。で、まあ、コーチといえば、相良奈美男監督、相手を油断させる風貌で、この人はどういう人ですか、つまり。
一言で表したならば、本当に優しいお父さんというような存在だと僕は思ってます。うんうん、
どういうタイプの指導者ですか、
こう、うん。もちろん監督ではありますが、うん、まあ、ラグビーのことは正直あまり教えないタイプといいますか、うん、コーチ陣がまあ充実しているので、うん、まあ、そこに本当に信頼を寄せてくださっているのが分かる反面、あと本当にチームとしての行事ごとであったり、うん、本当にチームとしての主体性、まあ、学生なのでまあそういうのもあって主体性を重んじる、うん、まあ、教育方針といいますか、
うん、相良奈美男っていう選手は私も高校生の時は見てますけど、あの風貌だからなんか ひたむきな泥臭い感じに映るけど違いましたね。こう感が良くてすごい要領よくトライする。相良監督はあれ結構自由人で、高校の時も花園に行ってるんですね。早稲田の付属高校で。これ非常に珍しいことで、大西哲之助さんが絡んで、こう持ってったんですけど、それなのに大学でラグビーやらないつもりだったって言ってたな。自転車で旅するのが好きだったから、自転車旅行に出ようと思ったら、OB の人たちに、自転車は後で焦げるって言われて、先にラグビーやれって言われた。なんか根が自由人なんだね、彼も。
そうだと思いますね、うん。かなり発想というか考え方は柔軟だなとは感じるので、うん、まあ、そういうある種遊び心を持った方なのかなと思います。
私も総名戦の2日後でしたかね、ちょっとこう話をしたら、まあ今決勝から逆算して自分はやってるんだと。熟慮の末そういう結論に達したって言ってて、で、今頃って言ってましたね。今頃学生が、もうそれ話し合ってるはずなんですよ。それはすごい期待してますって言ってたの。でも大体そういう流れになったって。
そうですね。うん。もう僕たちも、まあ、総名戦の負けがありましたし、うん、まあそこからまあ変わったなっていう実感はあったんですけど、うん、まあ、そこまでを計算されてたかは分からないですけど、あ、まあ、そういうところも含めしっかり負けた後にもしっかりどういう、自分たちがステップを歩んでいけばいいのかというところの指標はしっかり作ってくださったので、うん、まあ、そういうところでは本当に監督としてチームに貢献を本当にしてくださったのかなと、う
ん、僕は本当に今でも思い出すんですけど、相良監督就任して最初の春の公式戦があって日体大かな、
はい、
あの試合僕見てたんですけど、長い間自分も所属してたし、早稲田でラグビー見てたけど、こんなに選手が無音の全くコミュニケーションしないで敗れたんですよ、確かに日体大に。
そうですね、
びっくりして、で相良監督にちょっとこれ驚いて、私も驚きましたって言ってでもこれは私も人の親なんで、同世代のこの親なんで、今は親が先回りしていろんなことを準備する、多分そういうことの影響なのかもしれないっつって、まあ、変えていきたいって言ってて、でも最後ね、グランドの選手の中にこう、まあ、コミュニケーションの核ができて、
そうですね、うん、まあその試合僕フルバックで出てたんですけど、まあ、そういうフルバックっていう起用のされ方もかなり、うん、フルバックを始めて間もなかったので、うん、面白いなと思いながらだったんですけど、うん、まあそう言われることを思い返すと本当に。まあ、どこか選手の中でも壁があって、まあ、あまり話すことを毛嫌いするといいますか、まあ、あまりコミュニケーションの量がかなり少なくて、 まあ、そこからどちらかというと、まあ、しっかり自分たちがおのおので発信していって、主体性を持って行動するというところが、まあ、チームの文化として、この2年間で作られたのかなとは。
やっぱ相良監督、そこをいわば出発点として、ちゃんとそこをこう、まあ、改善したというか、進歩させたというか、と思いましたね。試合中に喜怒哀楽が全くないって僕びっくりして、怒るやつもいなければ、こう喜ぶやつもいない。こんな早稲田見たことないと思って、すごいそれを思い出します。まあでもそこから次のシーズンに日本一になって。どうですか、ちょっとワールドカップの話をしたいんですけど、はい、ワールドカップ期間中、
はい、
もちろんいろんな形で見てたと思うんですけど、ジャパンについてはどういう印象を持った？
まあ今だから言える話ですけど、まあ多分世の中の方誰しもが勝つとは思ってなかったのかなと、まあ、僕自身も勝つとは思ってなかったですし、まあまさか予選リーグ全勝してベスト8に上がることの難しさは、まあ僕が実際に出たことないんでわからないですけど、まあ並みいる強豪の中で、まあしっかりと勝ち進み、本当に日本中に勇気と感動を与えた、まあラグビーを本当に今後引っ張っていく中での出発点になってくれたのかなとは思います。
ジャパンに限らず、ワールドカップでこう何かインスパイアされるというかこう刺激を受けたことありますか？
まあ、今大会は本当にキックの使い方は勉強になったのかなと、まあ、それこそ開始1分ぐらいドロップゴールを決めてる方もいましたし、まあ、ドロップゴールという選択肢は普通なんだという認識が僕の中でも生まれましたし、まあ、あとはキックの使いどころ、まあ、しかしそのキック一つで試合の流れが変わるであったり、まあ、もちろんスクラムであったりディフェンスアタックっていうのはあったんですけど、まあ、僕の中での日本大会のキーポイントはキックかなというふうには見てましたね。
やっぱりこの流れっていうか潮流はしばらく続くと思います。
続いてほしいです、ね。それこそ、まあ、ワールドカップで盛り上がって大学ラグビーを盛り上げたいなと僕は思っていたので、まあ、新国立も決まって、まあ、しっかり決勝では、まあ、6万人近い、観客の方に来ていただきましたし、まあ、今後トップリーグは今始まってますけど、まあ、トップリーグの、観客数もかなり増えているということなので、ワールドカップをきっかけにじゃないですけど、今後もラグビー熱が広まっていけばなとは僕は思ってます。
トップリーグで、例えば今、ダン・カーター。ああいう人見てて、うまいなと思う。
思います。まあ一番、まあ僕との違いでもありますし、まあスタンドオフの中でなかなかできないなと思うのは、浅さですね。ラインの浅さ。まあ立ち位置なんですけど、浅いとやっぱり相手に近いので、それだけプレッシャーがかかるんですけど、まあそこを逆に浅く立って自分から相手との間合いを詰めて、自分からアタックだけども相手にプレッシャーをかけていく。まあそれをできるのって、まあ一番最初はスタンドオフなので、まあそういうチームにしたいんだな、こういうアタックをしたいんだなっていうのは本当に、プレーをする前のポジショニングでわかるなっていうところは、まあすごいなと。まあもちろんハンドリング技術であったり判断のスキルがないとできないことなんですけど、まあそれがやっぱりできる、自分に自信があるからこそできるっていうのは改めてすごいなと思いましたね。
ダンカーターなんかも相手は標的にするじゃないですか。こう、魚雷みたいなタックルで潰してやろうと。でもこう下がらないで、前へ、
うん。そうですね。まあもちろん下がる時もあると思うんですけど、まあしっかりとまあ、相手にタックルしたけどできないタイミングでパスをしたりだったり、まあ逆に相手が自分だけを見てたらステップでかわすだったり、本当にその周りの使い方というか、周りの選手を生かすプレーというのは本当にうまいなと。
ダンカーターが突然抜くときって、相手のね、目が切れたときに、目が切れるまでじーっと待ってて、シュッて抜きますよね。
そうですね。
あれはやっぱりスタンドオフの抜き方。
かなりうまいと思います。
田村優ってジャパンの10番。彼が僕話したとき、ダンカーターって多分怖いと思いますよって、なんでそう思うのって言ったら、練習で絶対怖いですよ。だってフォワードが言うこと聞いて浅いところにどんどん入ってきますもんね、
はい。それは本当に、僕が感じたのは本当に、フォワードの選手からの信頼が厚いんだなと。まあ、あれだけ接近してフォワードボールを受けたくないと思うなので、そこにしっかりと走り込んでいける。鉄壁に壁に突っ込むようなものなんですけど、それを嫌と思わず、走ってくれるフォワードとのしっかりコミュニケーションが取れていて、チームの中で信頼されているポジションを築いているのはすごいなと思いました、
ね。なるほど。ね。この人だったら、いいことが起こるからって、まあ、行くわけですね。
もちろんパスが、それこそ欲しいところに来るし、タイミングもいいし、自分が走り込んで損がないってリスクが少ないっていうのが、多分明確になってると思うので、まあ、そういう意味で本当にすごいなと思いましたね。
もう一遍大学日本一に戻るんですけども、新しい国立競技場で、早稲田の独特の文化ですけれども、慣習というかね、優勝した時だけ歌う、荒ぶるという、まあ、第二部下ですけれども、あれを歌って、これはまあ月並みの質問ですが、あれはどうですか？気分がいいものですか？
そうですね、気分がいいものです。はい。本当にもう、 まあ、高校生の時も優勝経験しましたけど、うん、まあ、それとは全く違う感情が僕の中にはあったり、うん、本当に僕はもうアラブル歌ってる時泣き崩れてたんで、うん、歌えてなかったんですけど口パク状態 でも本当に心の中ではもう大熱唱してるというような状況でした、うん、
まあ、アラブルを意識したってのは4年になってから、
そう、もちろん、まあ、入学当初からこの部に伝わるもので、うん、まあ、それには本当に価値があってというものは常々、まあ、それこそ OB の方から言われたりっていうのもあったんですけど、うん、まあ、どこか、まあ、その優勝から遠ざかるにつれて、まあ、部の中でもその伝統が薄れていったのかなと、うん、まあ、今年は健常コーチ、無観コーチことショットさん、うん、まあ、その優勝を経験した方々が、うん、まあ、コーチとして入られ、うん、まあ、このアラブルへの難しさ、うん、あとはそのアラブルの価値だったりというものを本当に経験した人から伝えていただいた、うん、まあ、そのおかげで、うん、まあ、しっかりそのアラブルってどういうものなんだろう考えるきっかけにもなりましたし、うん、まあ、実際にアラブルを歌ってあこれを言ってたのかということは感じましたね、
うんうん、なるほどなるほど。今の大学のラグビー部員っていうのは昔より休みが短くて、要するに4年生の、まあ、卒業までの間シーズンが終わって、これがまあ一番、まあ、人間らしいというか若者らしい一般学生と同じような自由が得られる、今どうですか、楽しいですか、毎日。
楽しいですね。それこそ先日も、ラグビースクールの方にお邪魔したりとか、うん、まあ、早稲田クラブもそうですけど、まあ、自分、まあ、やっぱりラグビーが好きなんだなっていうのを再認識させてくれますし、うん、まあ、自分のやりたいことができるっていうのは本当に嬉しい時間というか、
うん、
まあ、逆にちょっと練習もないので、うん、体がきつくないので、うん、このままでいいのかなと思ったりもするんですけど、うん、まあ、かなり伸び伸びとした生活が今できてるかなと思います。
で、昨年の春、私がちょっと聞いた時は卒業後一般企業にこう入ったり、うん、まあ、あるいはそれこそ数学の先生になったり、はい、そういう選択肢もあったんでしょう。
ありましたね。
本人の中としては。
はい。あったんですけど、まあ、最終的にはラグビーをするという道を選んで、うん、まあ、しっかり久保田というところに入社するという意思を固めたんですけど、うん、まあ、その背景にはかなりいろいろあって、うん、まあ、喋り出すと止まらないんですけど、まあ、最終的に選んだ理由といいますと、うん、まあ、本当にラグビーが好きで、うん、本当に今しかできないことでもありますし、うん、まあ、ラグビーに価値を感じて、自分が実際に社会人としてラグビーをする価値が生まれて、うん、まあ、発信したことによって、まあ、自分はここだなっていうところもありましたし、うん、まあ、自分の中で今後もラグビーを続けていく意義が生まれたっていうところが一番大きいかなと思います、うん、
なるほどね。で、トップリーグで、まあ、久保田というチームに限らずね、トップリーグの中に、はい、まあ、日本の若い10番がこう入っていくというのは非常にファンにとっては楽しみだし、日本のラグビーにとっても大切なこと、ジャパンにとっても大切だと思う、うん、その辺のこう、まあ、抱負というですかね、
うん、そうですね、まあ、うん、モチベーションとしてやはり、まあ、10番を日本人が務めるっていうのは、ね、うん、かなり僕も意味があるなとは思っているので、言い方はあれですけど、外国人選手で10番を入れるっていうのはまあ簡単な話で、それでチームが強くなるのは当たり前かもしれないんですけど、まあ日本人だからできることもあると思いますし、まあなかなか競争も難しいポジションだなとは僕は感じてるんですけど、まあそういう日本人だからこそ10番をしなければいけない、10番をする価値があるというところを思ってくださる方がかなりいるという現状には僕はかなり嬉しくて、まあだからこそまあ自分が10番として今後も活躍したいなとは思いますし、まあそういうところは本当に肝に銘じてるじゃないですけど、まあ自分が10番としてやっていく上でかなり重要視しているところではあります、まあ、
トップリーグ今、まあ、どこのチーム久保田に限らず強力な外国の選手がいて、まあ、オールブラックス級が、はい、スプリングボックス級、まあ、ああいう人ともしこう一緒に試合をしてイメージ湧きますか、こうああいう人どうやって使っていくか
全くわからないですね。まあ、それこそ外国人選手枠が年々増えていく中で、うん、まあ、帰化する選手も多く、うん、メンバー表を見れば日本人というのは少ないようになってきていますが、うん、まあ、本当にそういうのも逆に楽しみであったりとか、うん、まあ、本当に世界で通用する選手と一緒に肩を並べて、うん、プレーできるであったり、まあ、そういう選手が相手チームにいて予想ができないというか、うん、全くイメージはできないんですけど、まあ試合してみたいなであったりとか、うん、パス投げてみたいなとか、うん、っていう感情はかなりあります。まあワールドカップでにわかファン、通称にわかファンがかなり増えた、うん。まあ大学ラグビーにもかなり見に来てくれる方が増えたというふうに僕は聞きましたし、まあ正直ルールを知らなくてもラグビーってかなり面白く見れるのかなと。まあ前に投げちゃいけない、落としちゃいけないぐらいでもラグビー楽しいですし、まあ一番は本当に生で観戦することを僕はお勧めするのかなと。うん、まあ生々しく当たった音であったりとか、うん、鈍い音、これは本当にラグビーでしかないことであったり、歓声の中、まあ歓声を直に受けている側としてもありますけど、うん、まあしっかり応援する側の観客席の歓声もかなり面白いものがあったりとか、うん、まあテレビで見るものと全く違う競技なので、 まあ、楽しみ方というと本当に僕は実際に現地に足を運んでもらって、まあ、見ていただくのが一番かなと僕は思います。
今ガツガツ当たる音っていうような発言があったけども、岸岡智樹って選手は実はコンタクト強いですよね。私は知ってます。
言ってくださる方もいるんですけど、まあ僕の中では苦手なのかな。苦手というか、まああまりしないプレーでもありますし。
いや、ものすごく苦手と思ってる、イメージで思ってる人が多いんだよね。で、試合よく見てたらそんなことない。
ありがとうございます。はい。
これ昔からうまいスタンドオフの人はみんなそうだった。松尾雄二さんも。ここっていう時はちゃんと止める。ダンカーターも行きますよね、タックル。
そうですね。うん、神戸の方にお伺いした話なんですけど、うん、まあ、しっかりダンカーターという選手はまずディフェンスでチームの信頼を勝ち取るというふうに本人が心がけていると言っていたというふうに僕は聞いたので、うん、もちろんアタックがすごい、あとはキック、うん、まあ、しっかり世界の最高峰のリーグですら通用するようなプレーというものがメインであると思うんですけど、うん、まあ、おそらくディフェンスがしっかりした上でなのかなとも、うんうん、いうふうに感じている人が多いというふうに神戸の方がおっしゃってましたね。
まあ、今後、まあ、新社会人になるわけですけれども、はい、まあ、目標、今考えていること、
う
ん、
そうですね、
どうなりたい。
久保田に、スピアーズに入団するんで、うん、スピアーズの目標をまずは一番に掲げたいなと、まあ、そこでしっかり、まあ、トップリーグで日本一というところを目標に置いていると思うので、うん、まあ、そこを達成する原動力になりたいなと。まあ、運よく高校も3年間で優勝、大学4年間で優勝できたので、うん、まあ、個人的には5年目かなと思う。3、4、5と、社会人5年目かなと。まあ、5年目だとちょっと遅いなと思うので、まあ、本当に2年、3年のうちに優勝に近づけるチームに、うん、まあ、自分がスタンドオフとして、チームのシートとして、うん、まあ、そういうところに先頭に立って、チームを引っ張っていけたらなというふうなところが、今の目標ではあります。う
ん、頼もしい。今回のゲスト、全国大学選手権優勝、早稲田大学スタンドオフの岸岡智樹さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない。
西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
冒頭の言葉、相手にかなりプレッシャーをかけられている時でも何かを仕掛ける余裕を見出すことである。今日はその岸岡智樹さんが話したダン・カーター・アロンとかと被りますね。相手がものすごいプレッシャーをかけてきても、それをまあ、いわば利用して仕掛けるこうスペースタイミングを見つけ出すと、まあ、バリー・ジョンというのは本当の天才です。1970年前後の大スターでしたけれども、アマチュア時代にあんなに人気があった、世の中に人気があった人っていうのはラグビー選手としては稀でした。ほとんど唯一と言ってもいい。今にも通じる考え方っていうのはね、すでに当時自分の自伝に書いてますね。次回は3月2日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。